皆さん、こんにちは。武田邦彦です。最近私、日本を愛する若い人たちへということを、シリーズやってるとですね、ひばりクラブの皆さんというよりか、むしろ日本の皆さんっていうね、呼びかけたいと思うんですけど、日本の皆さんも大げさなもんですから、皆さん、こんにちはと言ったりなんかするんですが、今日は非常に残念なんですね。私は幼稚園児とかですね、小学校低学年の子供たちを見ますとね、ものすごい素晴らしいんですよ。私も外国生活も長かったんですけども、外国でこういう子供たち見たことないんですよね。やっぱり怯えてるんです。第一、大人を怯えてますね。ですから、アメリカとかヨーロッパそうなんですけども、小学校に自分一人では通えないんですよ。集団登校もできないんですね。非常に危ないんです。大人が子供をネタに稼ごうとしてるわけですよ。つまり誘拐したり、傷つけたり、かっぱらったりね。大人が子供なんですよ、要するに。日本人の大人はですね、大人なんですよ。ですから、次世代の子供たちを傷つけたり、怯えるようなことをしてはいけないと。我々は大人として、本当は父親でも母親でもなくてもね、高校生でなくても、やはり子供っていうのは我々の大切なものであるということがよくわかってるんですね。ですから、特に子供に対する街の状態、女性に対する街の状態も違うんですね。もうね、これは最近よくインバウンドの人がよく言っておりますけど、もうね、私の国では夜こんなに自由に歩けませんって言ってる女性が多いんですよ。本当にそうなんですね。私がまだ30そこそこの時に、外国に行き始めた時ですね、本当にびっくりしました。私ね、外国行ったら私のような男の若いのでもね、午後の6時過ぎになりますと、やっぱり街の行くところを限定されますね。あそこ行っちゃいけませんよ。あそこ危ないですからねってよく言われますね。事実そういう目にあったこともあります。ところが日本ではね、女子高校生には勧められませんが、通常の女性であれば夜の12時頃まではまず大丈夫ですよね。その頃ね、外国は6時以降はちょっと出歩けなかったんですよ。男の僕でも。それから女性、日本の女性でもね、やっぱり10時したらちょっと危なかったんですね。だけどその後、コンビニが結構できまして、夜遅くまで営業するようになってからですね、12時頃まではまず大丈夫と。12時を過ぎるとちょっと人通りの少ないとこは女性の場合気をつけなきゃいけない。それから僕は男性なんで、明け方とかほとんど夜歩いたことないですけどね。だけど12時過ぎたからどうとかいうことは今でも感じませんね。素晴らしい国ですよ。本当に素晴らしい国。で、その中でも特に幼稚園児、小学生、これはもう本当に宝ですね。日本では。ここに書きましたけど、幼稚園児、小学生はね、特に素晴らしいって書いたんですよ。まずね、責任感があります。あんな小さい子供でも責任感あるんですよ。例えば道を横断するときも、自分が横断するときに車に迷惑かけちゃいけないと思ってます。わかってるんです。それから一列にちゃんと歩かなきゃいけないとかね。それから男なんかが小学生の男の子で時々騒いで走ってるのいるですけどね。それ以外は大体公共の場所を行動するときはどうしなきゃいけないか。もしくはね、僕がちょっと嫌な顔してちょっとチラッと見るとね、パッとこうね、行動を慎みますよ。素晴らしい。僕は日本の大人として、日本の子供を非常に誇りに思います。それから嘘をつきませんね。もう日本の政治家なんかですね、嘘ばっかついてるのいるんですけど、どこで覚えるのかっていうことですね、嘘を。嘘をついていいということをどこで覚えるのか。それからですね、感謝の気持ちがありますね。本当に心の底から感謝の気持ちあります。大人はね、ちょっとね、ありがとうございますともね、ちょっとこの人本当にありがとうと思ってないなと思うところでありますけど、子供は嘘はつきません。心が素直です。公衆道徳というのも知ってます。日本の子供ですよ。ですから、最近ね、そういう YouTube なんかも随分出てますが、外国のですね、外国ってほとんど全世界の外国の大人が、日本の子供は偉いって言ってますよね。本当に宝ですよ。そして僕はこの前ね、日本の文明で分かりにくいところがあるんで、最近夫婦別姓とかね、なんか変なこと言ってるんで、夫婦別姓って別に僕はね、男を優先しろってんじゃないんですよ。 日本の夫婦別姓にしない元々は戸籍なんですよ。要するに男とか女とか言ってないんですね。それで、昔はね、向こうに行くのと嫁を取るっていうか、向こうに行く。つまり、向こうを取るっていうの、嫁を取るっていうのほとんど一緒だったんですよ。地域によってはね、向こうを取るという方が普通というところもあったんですよ。だから、夫婦別姓じゃないっていうことはね、夫婦が一つってことは何を言ってるかって、これ男女の問題じゃないんですよ。男女の問題にするのはね、歴史を勉強していない、世界の歴史を勉強しないアホ女性だけなんです。まあ、男性もそうですけど、まあ少ないですね。やっぱり男性の方がある程度わかりますね。女性はね、本当にね、日本の自分が生きてる時だけが世界だと思ってるんです。世界の2000年の歴史は、自分が生きてた日本の今、自分が生きてる時の今だけだったと。ひどい人はね、戦国時代は男がもっと威張ってる。それ聞くとね、まず武士だけなんです。武士しか知らない。町民のことは全然知らない。農家も全然知らないんですよ。そして武士でもね、じゃあ武士の生活が実際どうだったかということも全然勉強してないんです。勘なんですよ、自分の。僕はね、僕も昔はそう思ってた時期もあります。それで武士の夫婦の間のいろんなことを勉強しましたらね、一番素晴らしかったのが、武士の場合は大体男が戦争で死ぬことが多いんですね。まあ死ぬために武士なんですけど。そしたら奥さんがね、手紙を書いたり遺書を書いたりいろいろしてるんですよ。それ見たらね、完全に女性は、奥さんはですね、完全に夫と関係なく自分の意思を決めてます。まあ、見通りあるんですね。実家に帰る。それからその家に残って、ちゃんと家をやっていく。それから自決すると。夫が死にましたからね。その三つがあるんですよ。この三つを選ぶときに、ちゃんと書いてるんですね。やっぱり武士だからこう書いてる。それはですね、本当に自分がその一家の主婦として、主婦っていうかまあ、それ、向こうを取ってるとき随分多いですからね。向こうを取ってるときは、男の方の名前が変わってますけどね。だけど家はやっぱり家として行きますからね。で、旦那が威張ってるわけじゃないんですよ。やっぱり家のことは主婦なんですよ。で、だから神さんと言ってね、お神さんなんですよ。要するに。家で一番偉いんです。家ではね。だから食事の支配は主婦がするんですよ。で、男厨房にいらずというとですね、バカ女はですね、なんだと、男は台所やんないのか、不平等だなんて間違うんですけど、あれは本当のこと言えば違うんですね。本当のことっていうか、きちっと歴史を知ればわかるんですけど、昔ですね、外に行って食事するとこってほとんどなかったんですよ。だから、家で台所を支配してる人が、全員の命を預かってるんです。これはね、僕が若い時もそうでしたね。だから戦争の、まだ戦争やってる頃は、夫婦喧嘩の時には、これ有名ですよ。夫婦喧嘩の時には、奥さんは、そんなこと言うんだったら、もうご飯食べさせてあげないからって言うんですよ。このご飯食べさせてあげないからっていうことは、主婦が言う言葉なんです。お母さんでもいいんですけど、そういう女性が言う言葉なんですよ。つまり女性がご飯を作ってくれなければ、男は飢え死ぬんです。例もあるんです、実は。それは奥さんが死んだ場合なんですけどね。死んで女中も暇を取って、男は台所できないもんだから、外に行っても食べ物ないし、江戸ぐらいはありますよ、うどんとかね。だけど、普通のところはありませんから。飢え死んだっていう例が、一例、僕は知ってんの一例だけなんですけど。そういうことなんですね。ですから、今のアホ女性っていうか、学歴が高い女性ほどアホなんです。なんでかって言ったら勉強してるとか友達いるったって全部ヨーロッパなんですよ。だから、ヨーロッパっていうのはね、全然男女平等じゃありませんからね。ということで、本当にね、日本は素晴らしいんですよ。それで子供、我々の子供ってのはこれね、自分の子供とか他人の子供と関係ないんですよ。日本なんかは特にそうなんですね。島国で、日本ぐらいの人口で、4万年の歴史っていうのをですね、4万年計算しなくてもいいんですよ。僕1200年ぐらいしか計算しないんですけど、もう1200年で完全に勝っちゃうんです。特に高知県とか、鹿児島県とか、秋田県とか、割合ですね、昔藩がありましたけど、藩の外にあんまり出ないような県ではですね、僕が計算すると600年ぐらいでね、そこの藩の人たちが全部血混ざっちゃう、親戚になっちゃうんですよ。それはまあ確かにその通りですよね。ご自分でやってみるとわかるんですけど、結局ある大人が1万人いるとするでしょ？それが一世代だいたい30年で 親戚同士とか兄弟同士は結婚しないんですよ、普通ね。普通は結婚しない。それ比率をちょっと入れますけど、まあ、0.05 とかってそういった数字しか入んないんで、他人同士が結婚するわけです。それをね、30年ごとに続いてたらね、ちょっと計算できる人はすぐわかりますよ。もうね、200年ぐらいでほぼ全部混ざっちゃうんですよ。だから600年ぐらい取りますとね、完全に混ざっちゃうんです、そういう閉鎖的なところは。で、外に出て、例えば江戸とかね、名古屋とか大阪ちょっと難しいんですね。どのくらい出入りがあるかっていうことも計算しなきゃいけない。だけど、日本全体で、日本人は外であまり結婚しないってことを仮定すると、それも結構早いんで、僕びっくりしちゃったんですよ。計算した時も今から4、50年前なんですけどね。つまりそれはその時はどういうことを計算しようかと思ったかったら、生みの親より育ての親っていうのが本当かと。要するに、遺伝の影響と、それから、一緒に住むという影響ね。一緒に住んだらどのくらいの影響を受けるかっていう研究はあるんです。で、遺伝の方はわかりますよね。計算でわかりますから。で、比較するとね、いや、僕の印象はですね、それもどっかの論文あったらご紹介いただければ読んでみますけど、本当に普通の家では生みの親より育ての親なんだなと。っていうのはもう元々日本の場合なんかは遺伝子が似てるんですよ。ほとんど親戚なんですよ。親戚なのに、かつ、片っぽは育ての親はね、まあ、いつから育てるかによるんですけど、まあ、赤ちゃんの時代から育てたら、20年、30年一緒に住んでんですよ。その時の、いろいろな自分の心とか心理とか生活態度とか、そういうものに及ぼす影響の方が、遺伝子の違いだけね、違いはね、もうね、99.何%ぐらいしか、同じ違いがないんですよ、実は。だから、あれと思ってね、それで、本当に生みの親より育ての親が本当かなと思ったの。ちょっと脱線しましたけど、だから、自分の子供であるとか、自分は子供がいないとか、全然関係ないんですよ。日本のような場合はね、特に、あ、それはね、狼でもそうですから、狼を例に出すのおかしいんですけど、狼でも、大体そのぐらいなんですね。狼の場合の交配っていうか、子供を作る時の遺伝の混ざり方っていうのは、狼は縄張りがありますからね。近くの縄張りと結婚あまりしないんです。春なんかに決まりがありましてね。それで自分の住んでる縄張りから娘とか息子をずっと遠くに出すんです。で、遠くに出すとその群れが集まって、その群れでみんなで狩りをするんですよ。で、狩りをしてる時に夫婦になるわけですね。それが結構多いんですね。だから、もちろん自然というのは非常に頭がいいんでですね。自然の英知っていうぐらいですから。だから、近親結婚はいいのが出ない。それを知ってるって言ったらちょっと厳密じゃないんですね。近親結婚の多い狼と違う習慣を持った狼とかいると、遠くの地と結婚する習慣を持ってる狼の方が絶滅しないっていうふうに言った方がいいんですね。ですから、知識を勉強して分かるっていうんじゃなくて、結果として、遠くに狩りに行った時に連れ合いを見つけて、結婚して帰ってくるという風習を持ってる狼の方が残る確率が大きいっていうふうに考えた方がいいでしょうね。まあ、それそんなこと分かってる人についてはね、まあ、狼はやっぱり遠くに行って結婚しますからね、やっぱり血ができるだけ近親の血が混ざらないようにしてますからっていうことでいいんですけど、それを誤解するような人には、丁寧に進化と方向性の原理っていうのをね、一応、ご説明した方がいいかと思います。まあそういうのは長いビータンですけど、結局ね、僕が今言おうとしてるのは、おじいちゃん、おばあちゃん、両親、子供たち、孫たちっていうのはね、縦に繋がっている存在で存在するんで。何ね、自己実現とかそんな関係ないんですよ。自己というのはね、非常に狭いんです。私なんかでも、ひいおじいさん、ひいおばあさん、おじいちゃん、おばあさん、両親、私、子供、孫っていうのが、もし血が繋がってなくてもね、途中で何かこう、戦争があったり、いろいろして、子供をもらったりいろいろしてますからね、日本の場合は。だけど、それでもね、やっぱりそのさっきの育ての親の関係があるからね、やっぱりこう、永続性があるんですよ。それがね、外国の人が日本の子供を見て、偉いねっていうのはそれなんです。その偉いねを壊してんのは誰かったら、僕はね、正直言って誰を悲劇するとか誰を非難するとかないんですよ。幼稚園の先生と小学校の先生はちゃんとしてます。 小学校の先生で校長先生がちょっと変なのがいますけど、校長先生以外の普通の先生で、僕は大学の教授の時ね、小中高等学校の先生の再教育を担当してたんですよ。再教育も担当してた。学生の講義と先生方に対する講義をしてたんですね。だいたい100人のクラスでいつもやってましたけど、100人のクラスのうちね、日本の小学校、中学校、高等学校の先生はね、偉い。僕ね、その、教員の試験っていうのはちゃんとしてると思う。文部省はちゃんとしてませんけどね、文部省はダメですけど、先生方はしっかりしてる。僕はね、講義した時の反応ね、先生方がその講義をどのくらい、僕の講義をどのくらい真剣に聞いているかっていう真剣度。それから試験必ずするんです。試験して、その試験を採点して、確か文部省かなんかに報告するんですよね。そうするとね、100人の先生のうち5人ぐらいね、ちょっと外れてるかなっていう先生いるんですよ。それはね、どこの社会でもそうですから、それはまあいいと。だけど他の先生はね、小学校、中学校、高等学校は特にそうなんですけど、小学校、中学校の先生はね、ほとんどの場合、僕はずっと10年か15年ぐらいやってたんですけど、世間一般の日本人よりかはるかに上。僕すごく嬉しかった。やっぱり子供たちを教育しますからね。やっぱり立派な方に自分たちの子供の教育をしてほしいんですよ。それはね、外国のね、日本人とは日本人の平均自体が外国の平均よりか高いんですよ。しっかりしてるんです。高いっていうか学力が高いとかじゃなくて、学力も高いですよ。だけど考え方がしっかりしてるんです。道徳とか、社会規範だとか、人間に対する理解とか、そういうのがね、もう全然日本人はしっかりしてるんですよ。これが日本がずっと独立を達成してきた。もしくは、天皇陛下という権威を使って、天皇陛下にやっていただいて、そして権力は将軍とかそういう人が持ったっていう二元性を作ったのも、日本人のやっぱり鋭いとこなんですよね。普通の国は力のあるものが支配もするんです。権威もあるんです。力のある大統領が権威もやる。両方とも持ってる。しかし日本は権威は天皇陛下なんです。権威っていうのは力よりかずっとレベルが高いもんですからね。これ一緒にしたらダメだと。織田信長がものすごく強くても天皇陛下は越せないっていうね。こういうのもね、やっぱり日本人の大人が偉かった。それを僕はその先生の教育でよくわかりました。いやーこれだったら自分たちの子供を先生方に任せて大丈夫だ。文部省はポンコツだけど、先生方は偉い。こういうふうに思いましたね。それは、だから家に写真をね、おじいちゃんおばあちゃんの写真を昔はありましたよ。ね、それとか、それから子供に対する愛情だとか、家庭を中心に人生を作るとかね。すべてやはり日本はね、諸外国に比べて優れております。そしてそれに応じて子供の方もちゃんとしてるんですね。ただ最近ですね、NHK の本当にね、NHK も具体的に間違った石油がなくなるとかね、温暖化するとかそういうのはもう本当に間違ってるだけですけど、やはりそれ以外にね、NHK の歴史のね、番組見るとなんか変な帽子かぶったね、兄ちゃんみたいな人が出てくるんですよ。ダメなんです。それじゃダメなんですよ、日本は。それから外国のニュース見るとね、またおはようございますとか変なね、外人出してくるんですよ。僕はね、ああいうのダメだと思うんです。なぜかって言ったら、日本が立派だったのが、植民地にならないで住んだのが有色人種で日本だけだというのは、どこに基本があるかって言ったら、やっぱり子供の、日本の子供の素晴らしさを、そのまま持っている大人を作っていかなきゃいけないんですよ。だからね、この頃僕はね、思うんだけど、NHK のね、歴史の喋る先生の帽子だとか、それから、外国ニュースに出てくる変な外人だとか、ね、それから東大の先生がね、T シャツなんか着てね、話をしたり、ダメなんですよ。これね、いいじゃないかと。学問を教えるんだから、どんな格好でもいいじゃないかって違うんですよ。東大の先生はね、しっかりした立派な学生を育ててくれなきゃいけない。僕はよく大学で教育してるとき言ったんですよ。君たちは工学ですからね。君たちは工学の優れた人間としてきっと、人生のうちで会社なんか会社に入ってたら、これは本当はやっちゃいけないな。だけどこれをやったら自分は出世するなとか金が儲かるなっていう時が現れると。必ずあなたの人生で学生に向かってですよ。100人ぐらいの学生に向かって。そういう時は必ず来る。その時に 自分の魂が試されるんだと。そのためには普段から、まあ武士と同じですね。我々はちゃんとした工学をエンジニアですね。エンジニアとして立派な心を作っとかなきゃいけない。それが日本を助けるんだと。こうよく言ってたんですよ。それから多摩美術大学、あんまり言っちゃいけないんで、まあ美術大学でね、教えてるときは、デザインを教えてるときはこう言ったんですよ。皆さんはきっと、同じ意味ですね。きっと一生に一度でも二度でも、こんなデザインを出したら、やっぱり日本人が死んでしまう、ダメになってしまう。例えば戦争中に戦争を賛美する素晴らしいデザインを作ることができるんです。デザイナーってのは素晴らしいんですよ。デザインが素晴らしいことによって人の魂を動かすことができるんです。小説家もそうですね、音楽家もそうです。そういう人たちは、やっぱり自分の作品というものに非常に価値があって、それを認めて仕事をしなきゃいい作品はできないんですね。ですから、皆さんはお金が儲かるからいいデザインをするってんじゃダメですと。やっぱり自分の哲学があって、その哲学に基づいたデザインをしなければいけません。それがあなた方がこの大学を卒業するプライドなんですと。よく言いましたね。まあ理屈っぽいということで学生はそれをどう感じたかわかりませんけど、僕はそう思います。で、その措置があるんですよ。日本の子供たちは、もしも我々大人がちゃんとした道筋さえと作ってあげれば、大人が嘘ついたりね、まあいわゆる人手なしっていうような行動をして、それに影響されます子供はね。それはやっぱりね、大人として僕はやるべきことではないと、そう思っております。